秋田県広報誌秋田ビジョン2021年9・10月号令和3年9月1日発行第249号1はじめに表紙の写真から。金剛の表紙、縄文土器の文様展開、北秋田市。伊勢堂大遺跡から出土した約4000年前、縄文時代後期の土器の展開写真です。縄文時代後期の土器は、沈線で横に連続する文様を主とし、酔った紐、動物の骨や棒などで描かれたとも言われます。世界文化遺産に登録された北海道・北東北の縄文遺跡群の各遺跡から出土された土器の文様に類似性が多いことから、海を越えて共通の文化圏が築かれていたと考えられています。写真。縄文遺跡でドキドキしない？ドキドキの土器は土、器。写真、説明。かけらで継ぎはぎされ、上部には文様があります。最上部は直線と螺旋を繰り返し組み合わせた幾何学模様のようです。その下には横線を繰り返しつなぎ合わせ、四段になっています。またその下、横線が2本描かれています。写真終わり。特集、祝、世界文化遺産登録決定。世界に誇る縄文遺跡を見に行こう。表紙の説明終わり。2、秋田一番星。秋田県の日本一を知っていますか？70歳以上が働ける制度のある企業割合 45.9%。 内閣府が全国の60歳以上を対象に行った調査、令和元年度高齢者の経済生活に関する調査によると、70歳以上まで働きたい、働きたかったと考えている人は約6割に上ることが分かりました。働く意欲あふれる高齢者が多い中、70歳以上の人が働ける制度のある企業割合は、秋田県が 45.9% と全国一。厚生労働省令和2年高年齢者の雇用状況集計結果より、常時雇用する労働者が31人以上の企業を対象に集計。全国平均 31.5% を大きく上回っています。従業員311人中、60歳以上が約 55%、70歳以上が約 20% の太陽ビル管理株式会社、本社秋田市では、平成30年に定年を70歳まで引き上げました。さらに、希望者を定年後も再雇用、能力に合わせて1年更新で雇用を延長しています。現在最高齢は80歳。従業員からは、経済的にゆとりができてありがたい、少しでも長く働きたいといった明るい声が多いとのことです。生涯現役で働くことができる社会の実現を目指す。高齢者雇用安定法が4月に改正され、70歳までの就業確保が企業の努力義務となりました。秋田県は高齢者雇用の先進県。ベテラン社員が持つ知識や経験が活かされています。写真5枚。上段にある一番大きい写真。廃棄物処理に従事する皆さん。年齢問わず元気に働いています。写真、説明。収集車の前で若手と高齢者の社員が4人並んでいます。その両サイドで中腰になり、4人を示すように手を広げている 中堅社員です。皆さん笑顔です。他、収集作業をする写真2枚。ロビーを清掃する女子社員。事務室でしょうか。白髪の男性社員がこちらを向いて微笑んでいます。写真終わり。3。来年度の本格デビューに向けて準備着々。秋田米新品種、咲き誇れ。この秋いよいよプレデビュー。パッケージデザイン。説明。真っ白なパッケージにカタカナで、咲き、行を変え、誇れ。その他、パッケージ右下から中央にかけて、秋田米、うまさ満開、2kg、品種、咲き誇れ、産地、秋田県、系統名、秋系821、品種開発、秋田県農業試験場が記載されています。また、丸印と角印などが4箇所されています。パッケージデザイン終わり。デザインの特徴。名称を書で堂々と配置し、秋田米の最上位品種にふさわしい風格と気品を表現。白地に黒を基調としたシンプルで力強いデザインは売り場で存在感を発揮。陳腐化することなく市場で長く愛される普遍的なデザイン。デザイナー原健也、上半身の写真が掲載されています。1958年生まれ、無印良品、蔦屋書店、銀座シックス等のアートディレクションで知られる日本デザインセンター代表、武蔵野美術大学教授。コメント。秋田の最上級米は日本の米のシンボルにならなくてはなりません。そのために白地に映える書を吟味し、価値のすべてをここに集約する超シンプルなデザインに秋田米の希望と誇りを託しました。日本中にエールを響かせるように、そして名前をよく通る声で発するように、大きな文字の米袋が日本中に展開していきます。発表イベント。7月8日に都内と県内をオンラインで結び、佐竹知事、本県出身タレントの壇蜜さんらが、咲き誇れのパッケージデザインを発表しました。7月10日には秋田市内で周知イベントを開催しました。写真、東京会場の様子。写真説明。赤と白の市松模様の前に立つ壇蜜さん。横には肩まである咲き誇れのパッケージが置かれています。写真終わり。咲き誇れ音頭。歌と踊りで PR する「咲き誇れ音頭」を制作しました。音源は秋田米サイトからダウンロードの上、地域の行事などでぜひご活用ください。先行販売始めます。11月のプレデビューイベントを皮切りに、県内と首都圏などで先行販売やキャンペーンを始めます。店頭で見つけ次第、ぜひお買い求めください。詳細は秋田米サイト、ご飯のふるさと秋田へをご覧ください。咲き誇れで検索。QR コードが掲載されています。お問い合わせ先、県秋田米ブランド推進室。電話、018-860-1784。 4. 祝世界文化遺産登録決定。世界に誇る縄文遺跡を見に行こう。 北海道と北東北3県、秋田、青森、岩手に分布する17の遺跡で構成された北海道北東北の縄文遺跡群が世界文化遺産に登録されました。本県には大湯環状列石と伊勢堂岱遺跡の2つの遺跡があります。ぜひ足を運んで縄文ロマンを味わいましょう。地図説明。北海道道南と東北3県の地図です。縄文遺跡群が記されています。北海道北東北の縄文遺跡群。読み上げます。北海道キウス・シュテイボ群、入江貝塚、高砂貝塚、北小金貝塚、大船遺跡、柿の島遺跡、青森、大台山本遺跡、田小屋の貝塚、亀ヶ丘石器時代遺跡、大森勝山遺跡、三内丸山遺跡、小牧の遺跡、二つ森貝塚、これ川石器時代遺跡、秋田、大湯環状列石、鹿角市、伊勢堂岱遺跡、北秋田市、岩手、御所の遺跡。地図終わり。評価された特徴的な点。最終狩猟を基盤に長期間にわたり定住生活を営んだとされる世界的にも珍しい日本の縄文時代の特徴を開始、発展、成熟の過程で示している貴重な物証であること。縄文遺跡群に見られる墓や貝塚、盛土、石を円環状に配置した環状列石、土偶などが人々の複雑な精神文化を明瞭に示していること。北海道北東北の縄文遺跡群の詳しい情報はこちらから。北海道北東北の縄文遺跡群で検索、QR コードが掲載されています。そもそも縄文時代とは、紀元前1万3000年前頃から約1万年以上続いた時代です。氷河期が終わり、気候が温暖になったことにより、移動生活から定住生活へと変化し、生活の拠点である村が出現。採集、漁労、狩猟を生業とし、人々は暮らしていました。日本で土器作りが始まった時代とされ、土器に縄目の文様がついている縄文土器が使われていたことから、縄文時代と呼ばれています。秋田の縄文の旅へ GO。 謎多き巨大ストーンサークル、特別史跡、大湯環状列石、万座環状列石、最大径52メートルと、野中堂環状列石、最大径44メートルの2つの大規模な環状列石、ストーンサークルを主体とする祭祀遺跡。2つの環状列石のそれぞれの中心の石と、日時計状組石が一直線に並ぶ配置になっており、夏至の日没位置と重なります。作られた時代、縄文時代後期、約4000年前。写真説明。上空から見た万座環状列石です。円形の周りには掘立柱建物が点在しています。写真終わり。大湯ストーンサークル館、鹿角市十和田大湯阿座万座45、電話 0186-37-3822。 開館時間9時から18時。11から3月は16時まで。休館日、11から3月の月曜日。祝日の場合はその翌日以降の平日。12月29日から1月3日。観覧料、大人320円、子供110円。大湯環状列席、土板、表、から吹き出しで。ボランティアガイドが遺跡を案内。中、10日前までに要予約。中、終わり。勾玉ペンダントや土器などの手作り体験などもできます。四つ隣接は全国でもここだけ。史跡、伊勢堂体遺跡。四つの環状列石を主体とする祭祀遺跡。隣接した環状列石が四つも確認されている遺跡は全国でも他に例がありません。周辺からは祭祀・儀礼の道具が多数出土しています。親から子へ10世代以上、約200年かけて作り続けられたものと考えられています。作られた時代、縄文時代後期、約4000年前。写真説明。上空からの写真です。大きな環状列石を中心に、やや小ぶりの環状列石が隣接しています。写真終わり。伊勢堂体縄文館。北秋田市脇上、阿座、尾形、中田。100-1。電話0186-84-8710。開館時間9時から17時。最終入館16時30分。休館日月曜日。祝日の場合はその翌日以降の平日。12月29日から1月3日。観覧料無料。伊勢堂体遺跡の見学も無料。伊勢堂体遺跡出土板状土偶から吹き出しが出ています。土曜日曜祝日にはボランティアグループ伊勢堂体遺跡ワーキンググループが遺跡を案内します。お問い合わせ先、県文化財保護室、電話018-860-5193。5、ロボット納期ドローン技術。県立大学がスマート農業で儲かる農業を応援します。中、スマート農業とは、ロボット技術や IoT、ICT、情報通信技術、AI、人工知能などの先端技術を活用し、農業分野における課題を解決しようとする取り組みです。中、終わり。写真。一人で2台のトラクターを操作する有人無人協調作業。少人数での大規模作業を実証。株式会社久保田提供。写真説明。2台のトラクター、有人と無人です。並走して仕事をしています。写真終わり。秋田県立大学大型キャンパス2。アグリイノベーション教育研究センター。AIC を開設しました。AIC は先端技術で秋田の農業をチェンジします。1. スマート農業で新たな成長を。大学に理工学系と農学系の学部がある強みを生かして、スマート農業が県内に定着し、農業や関連する産業が進行するよう取り組みます。 2. 人手がなくても儲かる農業を。生産現場の状況や市場ニーズを的確に把握し、ロボット技術や IoT、ICT、AI などの先端技術を活用しながら、熟練技術の継承を進め、高齢化や担い手不足の解消に取り組むとともに、作業の省力・省人化、生産性の向上を図ります。プロジェクト事業推進主体。産学官で構成するコンソーシアムを設置。企業と連携した研究実証を行い、地域に有用なプロジェクトを創出することにより、県内企業等の育成を図ります。写真2枚。1枚目、大潟村南の池公園から眺望する AIC。説明、上空から見た写真です。2枚目、ネット経由で草刈りができるシステム。株式会社、佐々木コーポレーション提供。説明、自動で進む草刈り機の横に男性が一人立っています。写真終わり。10年後には農家が大幅に減少。持続的に発展できる農業へ。今後、県の農業就業人口と販売農家数は大幅に減少し、令和12年には平成27年に比べ半減すると推計されています。今の農地面積や生産量を維持するためには、1戸あたりの経営耕地面積を約2倍にする必要があり、集落型農業法人、集落単位で農業を営む経営体のこと、農業機械を共有したり、農地計画を共同で実行する、などの担い手に農地を集積・集約することが望まれます。昨年、県内農業者へ行ったアンケート調査からは、スマート農業について関心を持っている人や、効果を実感している人が多いことが分かりました。グラフ、説明。農業経営上の主な課題。有効回答数497件、複数回答。帯グラフです。読み上げます。現場作業の省力化、35.2%。後継者の確保・育成、28.6%。収量の拡大、28.4%。スマート農業導入状況。有効回答数496件。円グラフです。読み上げます。1、すでに導入している。27.4%。2、導入の予定がある。4.8%。3、内容を詳しく知っており関心もある。34.9%。4、内容を詳しく知っているが関心はない。10.9%。5、言葉を聞いたことはあるが、詳しい内容は知らない。言葉自体を知らない。22%。1の、すでに導入していると回答したうちの113件に効果を尋ねたところ、期待を上回った。期待通りと回答したのは8割以上。導入により解決した主な課題。有効回答数109件、複数回答。帯グラフです。読み上げます。現場作業の省力化、68件。経営規模の拡大、20件。高品質化、18件。グラフ、終わり。農家のピンチを先端技術で救う。 AIC のチャレンジ。事例1、昼夜を問わず大玉トマトを自動収穫。大手自動車部品メーカーである株式会社デンソーと AIC とのタッグが実現。デンソーのミニトマト収穫ロボットの技術を大玉トマトに活用し、収穫に適した実の7割を複数のハウスを移動しながら昼夜フル稼働で自動収穫するロボットを開発します。またハウス内の温度や湿度などを地下水熱などで自動コントロールする環境制御型ハウスにより、1年を通じて大玉トマトを生産・出荷する体制を構築します。写真。ミニトマト収穫ロボット技術で大玉・中玉トマトに挑戦。株式会社デンソー提供。写真説明。ハウスの中で両サイドにたわわに実ったトマトを収穫するロボットです。写真終わり。自動収穫周年化が実現したら、トマト農家さんの労働時間が 14% 削減、収穫量が 1.8 倍、 10R あたり18トンの収穫に。さらに生育データを取得することでAI を用いた高精度の非売管理が可能に。高品質収益増に期待。この技術を生かしてキュウリなど他のハウス野菜に応用したい。事例2、超省力自動飛行ドローンで楽々農薬散布。日本の衛星測位システム導き準天頂衛星を利用した自動飛行によるシステムを構築し、ドローンを使っての種まき、農薬と肥料散布を行います。これにより米作りにおいて実際に田んぼに入るのは田起こしと稲刈りの時のみとなり、それ以外の作業は一貫してドローンで行うよう省力化を目指しています。実現したら、水稲作農業の規模拡大が加速。さらに換金性の高い多作物の導入も進みます。写真。ドローンによる農薬散布作業。東光鉄工株式会社提供。写真説明。低空で飛ぶドローンにより空中散布が行われています。写真終わり。来春開校予定。スマート農業指導士育成プログラム。社会人等対象。スマート農業を実践・指導できる専門家を育成します。AIC では来春、スマート農業の専門家を育てるスマート農業指導士育成プログラムを開講する予定です。スマート農業指導士は、農業者とスマート農業技術サービスの開発企業との橋渡し的存在です。スマート農業技術の導入を支援し、経営改善の指導を行います。どんなプログラム？受講時間60時間以上、12ヶ月程度のプログラムを予定しており、講義や演習、フィールドワークが組み込まれます。指導士になるメリットは、今後の農業に役立つ先端技術を習得できます。 AIC が取り組むその他の研究など、 5G リモート農業、アグリデジタルツインの開発、農作物の栽培環境を仮想空間に再現、ICT を活用した牛放牧による飼養管理、秋田版農業情報基盤の整備、県内高等学校と連携したスマート農業体験学習会の実施、 スマート農業体験プログラムの実施など。 AIC は県内市町村と連携し、さまざまな研究を実証します。図説明。円形で囲まれた4つの市町村、大仙市、横手市、大潟村、仙北市の中心には AIC があります。それぞれの市と AIC は両矢印でつながっています。またパソコンを操作する人、ドローン、トマト、カゴ盛りの野菜のイラストなどが掲載されています。図終わり。大仙市、県との共同事業者、環境制御型ハウスによる周年生産、大玉トマト栽培における環境制御型ハウスによる周年生産と自動収穫ロボットの開発、東部新規就農者研修施設、ドローンを活用した超省力スマート農業の実証。横手市、スマート農業普及。市が運営する横手農業創生大学事業と連携し、スマート農業体験や学習会を開催。大潟村、5G リモート農業。ロボットトラクターや遠隔草刈り機などのリモート農業の成果を実証。仙北市、超省力スマート農業。国家戦略特区として進めている取り組みと連携したドローンのマルチユースによる超省力技術の実証。秋田県はこんな農業を目指します。スマート農業を県内各地に展開。若者、女性、高齢者が参画する農業。地域コミュニティの維持・活性化。米依存からの脱却。人手不足の解消・生産性の向上。スマート農業に関連する産業の好循環・連携。農業機械の製造や情報通信、ネットワークなど。写真、労働力を削減できるロボット田植え機、株式会社久保田提供。農薬散布作業ドローン、東光鉄工株式会社提供。写真説明、作業中の現場です。2枚とも上空から捉えています。写真終わり。スマート農業の取り組みに興味のある方、ぜひご参加ください。秋田版スマート農業モデルを創出するため、キックオフフォーラムを開催します。日時、令和3年10月21日、木曜日、13時から。場所、ホテルメトロポリタン秋田。プログラム、アグリイノベーション教育研究センターの概要、事業内容紹介、コンソーシアムへの参画依頼。要予約、詳しくは秋田県立大学のホームページをご覧ください。秋田県立大学で検索。QR コードが掲載されています。お問い合わせ先。県高等教育支援室。電話 018-860-1223。 6. 出会いプラザ秋田結婚支援センター。オンライン対応にリニューアル。独身男女の出会いから交際までをサポートしている秋田結婚支援センター。好きな場所から入会の手続きができるようになり、利用しやすくなりました。今やウェブ上で行う婚活をきっかけとした交際や結婚は 世代を問わず一般的に、気軽に婚活を始める人が増えています。入会面談がオンライン対応、来所不要になりました。以前は入会にあたり、センターに来所の上、面談による本人確認を行っていました。8月からは、Zoom、ZOOM を使用して、オンラインでもできるようになりました。若い世代にも人気です。男性会員の約半数、女性会員の約6割以上は、20から30代です。秋田結婚支援センターは若い人にも支持されています。入会詳細はこちらから。秋田結婚支援センター総合受付フリーダイヤル 0800-800-0413 http://www.sukoyaka-akita.com 出会いプラザで検索。 QR コードが掲載されています。入会から成婚の流れ。イラスト説明。各段階をカーブした点線でつなぎ、最後は点線のハートです。川の流れのようになっています。椅子に座り、携帯を操作する女性とパソコンを操作する男性から始まり、途中、要所要所にイラストがあり、最後はハートを中心にダンスをする男女が描かれています。イラスト終わり。1. ウェブから入会申し込み。スマートフォンやパソコンから24時間いつでも OK。2. 入会面談、入会登録料納付。入会面談はオンライン、Zoom、ZOOM で、OK。中、従来通り来所による入会面談も可能。中、終わり。利用料は入会登録料1万円。登録期間は2年間のみ。さらに県内の全市町村で入会登録料の全額補助を実施。中、市町村により年齢などの条件あり。中、終わり。利用料がとってもリーズナブル。3. 本登録、マイページ作成。万全のセキュリティで個人情報をしっかり管理。公的相談所だから安心。4. AI マッチング。AI、人工知能が相性の良い相手を探し出して定期的に紹介。AI マッチングシステムのほか、希望条件による検索も可能。5. お相手とご対面。6. 交際開始。必要に応じて結婚コーディネーターが交際開始後に丁寧にサポート。ご成婚。これまでの成婚報告者数1600人突破。令和3年5月31日現在。婚約結婚したカップルを応援。秋田結婚応援パスポート。アイスキップ。AISKIP。協賛店で提示すると、お店独自の割引やサービスが受けられるカードです。新婚のカップルと、結婚を予定しているカップルを対象に配布しています。写真。このステッカーが目印。写真説明。色はえんじで、 左上角と右下に花が描かれ、中央にアイスキップのロゴ、共産店と書かれています。またパスポートは、共産店と同じデザインで、青とえんじの色違いです。写真終わり。入手方法。婚姻届の提出時に、市町村の窓口で交付、または申請書での申し込み。詳しくは、一緒にネットで検索。QR コードが掲載されています。さらにもっともっと気軽に婚活できる。オンライン婚活イベント。オンライン秋田婚開催中。センターへ入会しなくても参加 OK。出会いのきっかけに、仲間づくりに。昨年10月から開催しているオンライン秋田婚は、会員でなくとも参加できます。コロナ禍で人と人の交流の機会が減っている今、独身男女の出会いを応援しています。参加費用は1回500円から。無料イベントもたくさん開催しています。過去にはこんなイベント。日本酒好き婚活パーティー。猫好き婚活パーティー。詳しくはこちらから。オンライン秋田婚で検索。QR コードが掲載されています。お問い合わせ先。県次世代女性活躍支援課。電話018-860-1552。7。非課税世帯。児童手当受給世帯。一人親以外の低所得子育て世帯対象。引き続き新型コロナウイルス対策支援を行っています。生活応援商品券には使用期限があります。秋田県新型コロナウイルス対策生活応援事業。感染症対策により生活の負担が増えている住民税非課税世帯や児童手当受給世帯を対象とした生活応援商品券。使用期限をご確認の上、忘れずにご使用ください。商品券が届いたら、券を発行した市町村の対象店で期限内に使ってください。使用にも期限があります。使用期間は令和3年7月頃から令和4年1月31日頃までの間。期間は市町村によって異なります。届いた商品券を確かめ、期限内の使用をお忘れなく。詳しくは、各市町村の担当窓口にお尋ねください。次の方々が対象です。申請漏れがないかご確認ください。申請の流れ。1. 住民票のある市町村から申請書が届く。2. 必要事項を記入して提出する。非課税世帯。お一人につき1万円分の商品券を申請できます。令和3年1月1日時点で、秋田県内市町村に住民票がある。住民票上の世帯員全員の令和3年度住民税が非課税。前述世帯の世帯員、すでに亡くなられている方を除く。児童手当受給世帯。児童手当対象のお子様お一人につき1万円分の商品券を申請できます。令和3年1月1日時点で受給者、児童ともに秋田県内市町村に住民票がある。令和3年1月分の児童手当を受給している。 前述世帯の児童手当対象の児童、公務員、特例給付世帯を除く。両方の要件に該当する方、非課税世帯の児童手当対象のお子様についても、お一人につき1万円分の申請となります。詳細は県公式ウェブサイト、美の国秋田ネットをご覧ください。秋田県新型コロナウイルス対策生活応援事業で検索。QR コードが掲載されています。お問い合わせ先、県地域家庭福祉課、電話 018-860-1342。 詐欺などにご注意ください。事業に関して行政職員などを語った不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署に連絡してください。低所得の子育て世帯へ、新たな給付金を支給します。子育て世帯生活支援特別給付金、一人親以外の子育て世帯分、一人親以外の低所得子育て世帯、いずれかに該当する世帯のお子様お一人につき5万円。対象、ケース1、令和3年4月分の児童手当、または特別児童扶養手当の受給者で、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方、支給手続き、申請は不要です。令和3年4月分の児童手当、または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込まれています。対象、ケース1のほか、対象児童、令和3年3月31日時点で、18歳未満の子、特別児童扶養手当の対象となる障害児については、20歳未満の養育者であって、次のいずれかに該当する方。中、令和4年2月末までに生まれた新生児も対象になります。中、終わり。ケース2、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方。ケース3、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月1日以降に家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。ケース2と3の支給手続き。給付金を受け取るには申請が必要です。申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに、市町村の窓口に直接または郵送で提出してください。給付金の支給要件に該当する方には、指定口座に振り込みます。申請期間は市町村によって異なります。詳細は県公式ウェブサイト、美の国秋田ネットをご覧ください。秋田県子育て世帯生活支援特別給付金から検索。QR コードが掲載されています。申請手続きについては、お住まいの各市町村の担当窓口にお尋ねください。お問い合わせ先、県地域家庭福祉課。電話 018-860-1344。新型コロナウイルスワクチン接種に関するよくあるお問い合わせ。質問1。ワクチンを接種するのに注意が必要なのはどのような人ですか？答え1。次に該当する方です。予診票に記載し、接種前の予診の際、必ず医師に伝えてください。抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある方、 過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方、心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方、過去の予防接種で接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た方、過去に痙攣を起こした方、ワクチンの成分に対してアレルギーが起こる恐れのある方、妊娠中または妊娠している可能性のある方、授乳されている方。質問2。ワクチンを受けた後に熱が出たらどうすればよいですか？答え2。数日で治まることが多いですが、必要に応じ解熱鎮痛剤の服用などで様子を見てください。発熱が続く場合は、県新型コロナワクチン相談センターに相談してください。質問3。ワクチンを接種すれば感染防止対策は不要になりますか？答え3。ワクチン接種は発症を予防できると期待されますが、感染をどの程度予防できるか詳しくは分かっていません。接種後も引き続き感染防止対策は必要です。相談窓口。秋田県新型コロナワクチン相談センター。電話 0570-066-567。 土日祝日を含む午前8時から午後5時。お問い合わせ先。県医務薬事課。電話 018-860-1411。 1. 情報の広場。コンテンツ番号がある情報は、美の国秋田ネット画面上部のサイト内を検索するに番号を入力すると詳細をご確認いただけます。コンテンツ番号で検索。ウェブ美の国秋田ネット QR コードが掲載されています。県政広報のご案内。テレビ秋田ビジョンネクスト、第1土曜日17時25分秋田放送、第2土曜日13時55分秋田テレビ、第2土曜日16時秋田朝日放送。ラジオ秋田県からのお知らせ。第2、4、金曜日7時50分 FM 秋田。新聞秋田県広報。4、8、12、2月の第2土曜日秋田先駆け新報、北宇新報。第2日曜日北陸新聞。ツイッター、フェイスブック、ノート、それぞれ QR コードが掲載されています。お知らせ。PCR 検査費用の支援。全国大会等へ出場する児童・生徒らが対象。新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、全国大会等に出場する体育活動や文化活動の部員などに対して、大会前後の PCR 検査費用を支援します。対象者、小・中・高等学校の大会に同行したすべての部員及び引率者など、対象大会、各連盟の上部団体、東北・全国が主催・共催する大会、各競技団体が主催し県予選を経て行われる東北大会・全国大会。 全国障害者スポーツ大会。費用、県が全額負担します。コンテンツ番号59185。お問い合わせ、県教育庁保健体育課、電話018-860-5202。熊との事故を防ぎましょう。山で、山林ではどこでも熊に遭う可能性があります。道路や集落に近くても油断は禁物。バッタリ遭遇を避けるため、音を出しながら複数で行動しましょう。集落で、電気柵で畑の作物を守る、家畜飼料や生ごみをきちんと管理するなど、熊にごちそうを食べさせないようにしましょう。また、やぶを刈るなど、集落周辺の見通しを良くしましょう。コンテンツ番号23295。お問い合わせ、県自然保護課、月のワグマ被害対策支援センター。電話018-860-1613。出没情報の投稿閲覧ができます。投稿用、閲覧用の QR コードが掲載されています。性犯罪被害に遭われた方へ。警察では性犯罪に遭われた方からの相談を受ける性犯罪被害相談電話を開設しています。性別を問わず性犯罪被害に関する相談を受け付けていますので、一人で抱え込まずに次の相談窓口にご相談ください。全国共通ダイヤル、シャープ8103。フリーダイヤル0120-028-110。夜間・休日は当直員が対応します。お問い合わせ、県警察本部捜査第一課、電話018-863-1111。不正経由一掃強化月間。不正経由とは、灯油や重油を混ぜるなどして不正に製造された経由などを言い、その製造や使用は経由引取税の脱税や環境汚染にもつながる悪質な行為です。県では毎年10月を不正経由一掃強化月間とし、事業所等への立ち入りや自動車燃料の抜き取りによる不正経由の調査を強化しています。総合県税事務所職員が調査に伺った際はご協力をお願いします。コンテンツ番号21225。お問い合わせ、県税務課、電話018-860-1124。自分の未来を作り出そう。県立技術専門学校、入校生募集。令和4年度県立技術専門校、鷹巣、秋田、大曲、高卒2年コースの入校選考試験を行います。試験種別、推薦。願書受付期間、9月3日金曜日から9月22日水曜日。試験日、10月4日月曜日。試験種別、一般。願書受付期間、10月11日月曜日から11月1日月曜日。試験日、11月8日月曜日。加盟や定員など 詳しくは美の国秋田ネットをご覧ください。施設見学を希望する方は各技術専門校にお問い合わせください。コンテンツ番号17362、お問い合わせ県雇用労働政策課、電話018-860-2301。秋田県発明展、県民の皆様の発明工夫に対する関心を高めるとともに、時代を担う児童生徒に発明の楽しさや創作の喜びを知ってもらうための作品展を開催します。日常生活を豊かにできるアイデア作品のご応募をお待ちしています。応募期限10月25日月曜日まで、展示期間10月30日土曜日から31日日曜日、会場ポートタワーセリオン、イベントホール。応募対象県内在住の方、応募区分特許一般、児童生徒の3部門。コンテンツ番号580411、お問い合わせ県地域産業振興課、電話018-860-2247。令和3年社会生活基本調査、10月20日を調査基準日とする社会生活基本調査を実施します。この調査は1日の生活時間や過去1年間の活動状況などを調べるものです。ワークライフバランスの推進、男女共同参画社会の形成など各種行政施策の基礎資料として活用します。9月から10月にかけて調査のお願いのため調査員が対象世帯に伺います。調査票による回答のほか、パソコンやスマートフォンで回答することもできますので、ぜひご活用ください。皆様のご協力をお願いします。コンテンツ番号58825、お問い合わせ県調査統計課、電話018-860-1258。手話教室の参加者募集中。手話に親しみ楽しく体験できる教室を県内8カ所で開催します。基本的な挨拶や自己紹介など簡単な手話を体験できますので、興味のある方はぜひご参加ください。各会場、日時、申し込み方法など詳しくは美の国秋田ネットをご覧ください。会場、各地域振興局福祉環境部ほか。料金無料。コンテンツ番号36113、お問い合わせ県障害福祉課、電話018-860-1332。認知症に関する相談窓口をご存知ですか？認知症は早期発見、早期対応が大切です。物忘れが多くなったなど、日常生活の中で気になることがあるときは、一人で悩まず、各市町村の高齢者に関する総合相談窓口、地域包括支援センターや、認知症の診断や、専門医療相談などを行っている地域の認知症疾患医療センターにご相談ください。コンテンツ番号2202-7513。 お問い合わせ。県長寿社会課。電話 018-860-1361。 令和3年度第2回県出資法人等職員共同採用試験。県が出資する法人などの共同採用試験の第1次試験を10月17日日曜日に実施します。詳しくは各法人のウェブサイトでご案内しています。受験案内は各法人や県庁総合案内、ハローワークなどで配布しています。採用予定法人。社会福祉法人、秋田県社会福祉事業団。電話 018-889-8360。 公益財団法人、秋田県総合保険事業団。電話 018-831-2011。 公益社団法人、秋田県農業公社。電話 018-893-6211。 公益財団法人、秋田県栽培漁業協会。電話 018-527-2602。 一般財団法人、秋田県総合公社。電話 018-896-7100。 詳しくは各法人までお問い合わせください。コンテンツ番号9804。お問い合わせ県総務課。電話 018-860-1057。多様性に満ちた社会づくり県民アンケート。あらゆる差別のない多様性に満ちた社会づくりに向けた施策等を検討するため、差別の実態や必要な取り組みに関するアンケートを実施しています。県民の皆様から広く意見を募集しますので、ご協力をお願いします。期間11月30日火曜日まで。コンテンツ番号58548。お問い合わせ県秋田未来戦略課。電話 018-860-1232。 QR コードが掲載されています。催し。秋田国際フェスティバル2021開催。秋田に住む外国人の母国文化や国際交流団体の活動紹介ブースをはじめ、ステージでは様々な国の踊りなどのパフォーマンスが見られます。世界のお菓子がもらえるスタンプラリーなども行いますので、ぜひお気軽にご来場ください。月日、10月3日日曜日。会場、秋田拠点センターアルベ。料金、無料。コンテンツ番号 58862。 お問い合わせ公益財団法人、秋田県国際交流協会。電話 018-893-5499。 お問い合わせ県国際課。電話 018-860-1218。 新秋田の行事 in 小賀2021。県内を代表する伝統芸能やお祭りが一堂に会する祭典を小賀市で開催します。 なまはげや伝統芸能のふれあい体験のほか、男鹿の海産物を使ったカレーやご当地グルメも楽しめます。日時、10月9日土曜日から10日日曜日、11時から16時予定。会場、男鹿駅前チャレンジ広場。料金、無料、飲食を除く。飲食はテイクアウトを予定。コンテンツ番号58749。お問い合わせ、県文化振興課、電話018-860-1530。林業研究研修センター参観例。林業講座、自然観察、林業機械操作の実演などを実施します。応募方法など詳しくは美の国秋田ネットをご覧ください。日時、10月2日土曜日、9時30分から12時。会場、県林業研究研修センター、秋田市川辺。定員30名。定員になり次第締め切り。料金、無料。申し込み方法、はがきによる事前申し込み必要。コンテンツ番号58576。お問い合わせ、県林業研究研修センター。電話018-882-4511。建設女子フェスタ2021。建設業は女性が活躍できる職場であることを皆様に知っていただくため、秋田建設女性ネットワーク、クローバーによる建設女子フェスタを開催します。当日はメンバーが手掛けた工事現場のパネル展示や映像放映を行い、建設業の魅力を発信します。また、仕事内容などについて、建設女子に直接質問することもできます。ぜひご来場ください。日時、10月9日土曜日、10時から15時。会場、イオンモール秋田1階セントラルコート。料金、無料。コンテンツ番号58841。お問い合わせ、県建設政策課、電話018-860-2910。ビブリオバトル2021 in 秋田開催。ビブリオバトルは、発表者がおすすめする本の魅力を紹介し合い、一番読みたくなった本、チャンプ本を観覧者全員による投票で決める知的書評ゲームです。県内地区大会を勝ち抜いた中高生たちの本にかける思いを、ぜひ目の前でご観覧ください。月日、11月23日、火曜日、祝日。会場、秋田拠点センター、アルベ。料金、無料。申し込み不要。観覧の際は、チャンプ本を決める投票にご参加ください。コンテンツ番号、59048。お問い合わせ、県教育庁障害学習課。電話、018-860-5184。情報の広場の内容は、 新型コロナウイルス感染症などの影響により変更になる可能性があります。お問い合わせいただくか、美の国秋田ネットなどでご確認ください。9. 知事コラム、佐竹ビジョン。秋田よ、咲き誇れ。秋田米の新品種、咲き誇れの前評判は上々で、品種開発から名称、米袋デザインの決定まで大きく関わったものとして、まずはほっとしています。秋田小町のデビューから年月を経て、各地から高品質ブランド米が続々とデビューする中、それじゃあ秋田は日本一の高品質米を、と開発に取り組んだものの、正直現物を口にするまでは不安でした。素晴らしい品種を生み出してくれた県農業試験場の研究員をはじめ、協力をいただいた農業関係者の方々には心から感謝いたしております。さて、その次の名前や米袋のデザイン、さらにはコマーシャルソングとも言うべき咲き誇れ音頭の選考の最終決定者は私です。特に一番重要な名前の決定には悩みました。審査委員会で選んだ6つの名前から最終的に咲き誇れに決めましたが、まさに名は体を表す。シンプルな中にもアピール度が高い米袋のデザイン、そして皆がウキウキする咲き誇れ音頭と、そのアイデンティティが貫かれることになりました。まさに、明日の秋田よ、咲き誇れ。知事の顔写真が掲載されています。新時代への架け橋、150年の奇跡、秋田の交通革命、奥羽線開通、官営鉄道として福島駅から山形県、本県を通って青森駅まで結ぶ奥羽線の建設が決定したのは明治25年。当時資源が豊富でありながら県民の生活が困窮しているのは交通運輸が不便であるからだとし、鉄道開通への期待が大いに高まっていました。同38年には奥羽線が横手湯沢間で結ばれ、全線が開通。秋田市で全通祝賀式が盛大に開催されたとの記録があります。大量の人員と貨物を迅速に輸送できる奥羽線の開通は、本県の経済的な発展や文化の向上に大きく貢献しました。平成9年には、奥羽線と田沢湖線を走行する秋田新幹線が開業。本県と県外を結ぶ大動脈として活躍しているほか、現在県では奥羽新幹線の実現を目指し、機運醸成を図っています。写真3枚。1. 奥羽線が全線開通した明治38年の秋田駅。2. 平成29年の駅リニューアルをはじめ、駅西口前の再開発が進む現在の秋田駅。3. 秋田新幹線。写真終わり。秋田県データ。県人口939,855人マイナス1029、男442,214人、女497,641人、世帯数395,020世帯、マイナス68。令和3年7月1日現在の推計値。括弧内は対前月比。秋田県全戸配布広報誌。編集発行。 秋田県広報広聴課。郵便番号 010-8570 秋田市山王4丁目1番1号。電話 018-860-1076。 ファックス 018-860-1072。 メール joukai@perf.akita.lg.jp 奇数月1日発行、年6回。展示版、音声、CD 版をご希望の方はお知らせください。広報誌は 41.3 万部作成し、経費、デザイン、印刷、配布は、一部あたり約 22.96 円です。